お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから雅歌の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は雅歌6章13節、7章、そして8章1節から14節、雅歌最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
雅歌6章の学びをしていますが、13節、帰れ帰れシュラムの女よ、帰れ帰れ、私たちはあなたを見たい。どうしてあなた方はシュラムの女を見るのです。二つの陣営の舞のように。聖書にはキリストの花嫁は世々にわたって神様の恵みを実践するためのものであると書かれています。エペソ2章の7節にはこのように書かれています。それは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。神様に作られた宇宙のすべては私たちを見ることになります。私たちのうち一人もそこにいる価値はありません。でも私たちはキリストのうちにあるので、そこにいることになるのです。それは主が私たちを愛してご自身を私たちにお与えになったからなのです。私たちは主のご栄光と私たちのために良いことなので、そこにいるようになります。これ以上良いことがあるでしょうか。さて、雅歌7章の学びに入りますが、7章の最初の9つの節で、花婿は次から次へと美しい比喩を使って自分の花嫁を自分がどれほど喜んでいるかを語ります。ハリー・アイアンサイド博士は次のようなコメントをしています。私たちが今まで主を喜んだどの喜びよりも、主はご自分の民を喜んでおられることを知るのは素晴らしいことである。いつの日か私たちは主を十分に楽しむようになる。いつの日か主は私たちにとってすべてとなられる。しかしこの地上にいる限り、私たちは主が私たちを喜んでくださるように主を喜ぶことはないのである。しかし彼女が彼の愛の表現を聞くとき、彼女の心には確信が与えられる。彼女は回復と交わりの意識を持つのである。彼女は自分の愛する方について自分が言う必要のあることはただ次の一節だと言います。雅歌7章の10節、私は私の愛する方のもの、あの方は私を恋したう。今までに二度花嫁が私は私の愛する方のもの、私の愛する方は私のものというのを聞きました。でも、ムーディ・スチュワートは、この説の表現は、もっとずっと豊かな表現であることに注意を促しています。この説は、キリストの心からの開放的な願望を暗に含んでいますが、もっとずっと大事なことをはっきりと宣言しています。それは信者が自分に対するキリストの欲求の強さを知っているということです。スチュワートは次のように言います。主は言われる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。その計画は良いものであって悪いものではなく、計画を立てている主はその計画をよく知っておられる。しかしその計画が立てられている本人はしばしばそれを知らないか、あるいは疑ったり不信仰であったりする。 神が私たちを愛しておられる愛を、私たちは知って信じてきたと応答できる魂が最も祝福されている。救われた私たちは、主の心からの願望なのです。雅歌八章の一節。ああ、もしあなたが私の母の乳房を吸った私の兄弟のようであったなら、私が外であなたに出会い、あなたに口づけしても誰も私を蔑まないでしょうに。私の母の乳房を吸った私の兄弟とは、もちろん同じ母親から生まれた兄弟を指しており、一番身近な人間関係を意味しています。主イエスは私たちにとってこのような兄弟になられました。ヘブル人への手紙2章の16節にはこのように書かれています。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。主は確かに私たちの肉の肉、骨の骨になられたのです。私があなたに口づけしても誰も私を蔑まないでしょうにとありますが、とても多くの信者たちが自分たちはキリストを愛していると公に告白することを恐れたり恥じたりします。ですからもしあなたが本当に主を愛していないのなら、愛しているというのはやめてください。でももしあなたの生き様が主へのあなたの愛を表しているのなら、あなたがその愛を口にしても人々はあなたを蔑むことなどありません。雅歌八章の二節。私はあなたを導き、私を育てた私の母の家にお連れして、香料を混ぜたブドウ酒、ザクロの果汁をあなたに飲ませてあげましょう。香料を混ぜたブドウ酒、ザクロの果汁をあなたに飲ませてあげましょうと書かれていますが、スチュワートはうまいことを言っています。キリストに対して私たちができる限り最高のもてなしをするのが私たちの役目である。主には何一つケチケチせず、最良で最善の主のすべてを集め、主にすべてを差し出す。しかしこれらの言葉が完全に示しているのは、最終的な子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができた時のことである。その時キリストは、ブドウの実で作ったものを彼女と一緒に神の国で新しく飲むのである。雅歌八章の五節。自分の愛する者に寄りかかって荒野から登ってくる人は誰でしょう。私はリンゴの木の下であなたの目を覚まさせた。そこはあなたの母があなたのために海の苦しみをしたところ。そこはあなたを産んだ者が産みの苦しみをしたところ。自分の愛する者に寄りかかってとありますが、英語訳は彼女の愛する方に寄りかかってと書かれています。真の信者の人生の最終的な段階は、弱さと依存と愛によって特徴づけられています。私たちの上に翻る主の旗印が愛であった若い時には、私たちは、わしのように翼を飼って登ることができました。青年になった時にも、私たちは走っても疲れることはありませんでした。悲しみながらエルサレムの街角で主を探し求めた時にもそうでした。でも年を取ってくると、私たちはもっと深く、子供のような信頼を持って主に寄りかかるようになります。そして最終的にキリストに対する私たちの完全な依存と主を抜きにしては私たちは何一つすることができないと主が言われたことを認識したとき、主は私たちを奉仕に用いることがおできになるのです。雅歌八章の六節。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。 その炎は火の炎、すさまじい炎です。愛は死のように強くとありますが、すべての恐怖を伴った死が、失われた人間たちに対する主イエス・キリストの愛に対する代価でした。それでも主は思いとどまられることはありませんでした。主は私たちを愛され、十字架を耐え、恥をものともせずに、私たちのためにご自身をお与えになりました。またここには、妬みは黄泉のように激しいからですとありますが、すべてを飲み込む黄泉は容赦しません。スチュワートは、万軍の主である神様のために激しく妬み、キション川のほとりで、バールの預言者を一人残らず殺したエリアを突き動かしたのは、黄泉のような妬みだったことを私たちに思い起こさせてくれます。そして、正しく聖なるものではあるが、それでも、ものすごい呪いをパウロに言わせたのも妬みでした。第一コリント16章の22節でパウロはこのように告白しています。主を愛さない者は誰でも呪われよ。主よ来てください。またここには、その炎は火の炎、すさまじい炎ですと書かれていますが、この言葉は主が次のように言われた時に、主イエス・キリストの心の内に燃えていた愛のことを私たちに思い起こさせます。ヨハネ2章の17節。あなたの家を思う熱心が私を食い尽くす。雅歌8章の7節。大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られません。大水もその愛を消すことができませんとありますが、私たちは何度主をがっかりさせたことでしょうか。それでも私たちが繰り返す失敗も、燃えるような主のご愛を消すことはできません。私たちの罪の洪水に溺れてしまうこともないのです。もし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られませんとありますが、そうです。神様は私たちのお金や奉仕を求めておられるのではないのです。神様は私たちの愛を求めておられます。もし私たちが神様を愛していないのなら、私たちがしようとする、いわゆるクリスチャンの働きや、私たちが献金箱に入れようとするお金を、神様は蔑まれるのです。雅歌8章の8節。私たちの妹は若く、乳房もない。私たちの妹に縁談のある日には、彼女のために何をしてあげよう。妹とは、異邦人の教会の象徴であると多くの聖書学者たちは感じています。彼女のために何をしてあげようというのは、初代教会において難しい質問でした。使徒の働き15章には、エルサレム会議のことが記録されています。この会議は、異邦人の改宗者と、モーセの体制をやめてしまう気が毛頭ない、ヘブル人の改宗者の間の衝突を解決するために召集されました。またここには、私たちの妹に縁談のある日にはとありますが、この箇所は直訳すれば、彼女が弁護される日にはとなります。では誰が彼女を弁護するのでしょうか。異邦人である彼女たちは見捨てられた者たちでした。でもこの妹が、教会をご自分のもとに呼ばれた花婿なる方に弁護される日がやってきました。主は魅力的だから私たちを選ばれたのではありません。主が私たちの失われた状態をご覧になり、私たちを愛されたから選ばれたのです。さてこの妹がキリストに受け入れられましたから、彼女はお姉さんからどのような歓迎を受けるのでしょうか。雅歌8章の9節。もし彼女が城壁だったら、その上に銀の胸壁を建てよう。彼女が戸であったら、杉の板で囲もう。 もし彼女が城壁だったら、その上に銀の胸壁を建てようとありますが、異邦人たちも神様に受け入れられましたから、彼らもヘブル人のクリスチャンたちと共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。ユダヤ人教会はある質問に直面しました。その上に何が建てられるのでしょうか。ヘブル人の父親たちも子供たちも担うことのできなかった割礼や儀式や様々な習慣やしきたりでしょうか。ヤコブはこのお姉さんの気持ちを次のように表現しています。使徒の働き15章の19節、そこで私の判断では神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。会議は異邦人の信者たちにモーセの体制を強制しない、ただ彼らをありのままに受け入れ、彼らの信仰を立て上げるためにできる限りのことをするということで同意しました。雅歌8章の10節、私は城壁、私の乳房は櫓のよう、それで私はあの方の目には平安をもたらすもののようになりました。これは妹が喜んでいる様子です。異邦人の教会が会議の決定の良い知らせを受け取ったとき、使徒の働き15章の31節にあるように、それを読んだ人々はその励ましによって喜んだのでした。神様の宮の城壁として認められた今、彼らはその特権に大いに喜びました。エペソ人への手紙2章の19節から22節にはこのように書かれています。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。またここには、私の乳房は櫓のようと書かれていますが、異邦人教会の象徴である妹は間もなく心からの御言葉の父で、多くの息子娘たちを養うようになりました。異邦人教会は今や驚くほどの速さで成長し、姉よりももっと美しく、もっと名誉を与えられるようになりました。この妹の例え話には宣教のメッセージがあります。あなたも私も妹には今の時代のすべての国々が含まれていることを理解する必要があります。世界の多くの地域には一度も花婿の招きに応えたことのない人々がいます。それは単純に彼らが主の御声を聞いたことがないからなのです。雅歌8章の11節、ソロモンにはバールハモンにブドウ畑があった。彼はブドウ畑を守る者に任せ、おのおのその収穫によって銀千枚を納めることになっていた。ソロモンにはブドウ畑があったと書かれていますが、ソロモンはキリストの象徴です。ユダヤ人と異邦人の一つになった教会である花嫁は、ブドウ畑の物語を語ります。最初はブドウ畑はもともとの守るもの、イスラエルの国の管理のもとにあり、その次は彼女、教会自身に委託されました。これはイエス様がマタイの福音書21章の33節から46節で語られたのと同じ例え話です。ある一人の家の主人がブドウ園を作って柿を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、長い旅に出る間、それを農夫たちに貸しました。収穫の時期になって、彼は収穫を受け取るためにしもべたちを使わしました。そのしもべたちは痛めつけられるか殺されてしまいました。そしてついに彼は自分の実の息子を送りました。 マタイ21章の28節から40節にはこのように書かれています。すると農夫たちはその子を見てこう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。そして彼を捕まえて葡萄園の外に追い出して殺してしまった。この場合、葡萄園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょう。その答えは、主人はやってきて農夫たちを滅ぼし、その葡萄園を別の農夫たちに与えるに違いないという答えでした。雅歌8章の12節。私が持っている葡萄畑が私の前にある。ソロモンよ、あなたには銀千枚、その身を守る者には銀200枚。その身を守る者には銀200枚とありますが、彼らは自分たちの働きのために給料を得るべきなのです。第一コリント人への手紙9章の14節にはこのように書かれています。同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。ソロモンよ、あなたには銀千枚と、自分の前任者とは違って全部の収入が主のものになるべきであると約束しています。それでも彼女はそのブドウ畑が自分自身のものであるかのように心から世話をするのです。私が持っているブドウ畑が私の前にあるというわけです。ですからキリストの花嫁の一員として私たちも、私たちが世話をするように割り当てられたブドウ畑の中で誠実であることが求められているのです。雅歌8章の14節。私の愛する方よ、急いでください。荒涼の山々の上のカモシカや若い鹿のようになってください。花嫁はブドウ畑の主に帰ってくださいと言っています。目次録の中で花嫁が最後に言うことは、主イエスよ、来てくださいという言葉です。主を知り、主を愛し、主を知らせているのでなければ、正直に主イエスよ、来てくださいということはできないと思います。あなたは今この瞬間に上を見上げて、主イエスよ、来てください。あなたに来ていただきたいのですということができるでしょうか。主の現れを愛する人たちには、神様が冠を与えてくださるとパウロは言いました。そして主の現れを愛するとは、花嫁が自分の愛する方である花婿が来ることを熱心に期待し、準備するように主を愛することを意味するのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はシュラムの女というテーマで、雅歌6章13節、7章、そして8章1節から14節、雅歌最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。